マタイによる福音書の5章です。5章までね、前回来ましたが、私たち、6章ですね、午後の礼拝で一節ずつ見ていきたいと思います。で、今朝は主の祈りに注目します。主の祈りに注目します。まあ、主の祈りって言ってもイエス様が祈られる祈りというんではなくて、イエス様が弟子にこう祈りなさいと命じた祈り、つまり私たちが祈らなければいけない祈りです。で、聖書をまず見るのではなく、こっちのロゴス東京通信の方に書いてある主の祈りを見て、皆さんで一緒に、この朗読したいと思いますですね。これが文語でありまして、そしてこの祈りはですね、もうこの教会史が、この教会が始まってからもずっと、この祈られてきている祈りであって、そして今でもうちの教会では特にしてませんけれども、今でも多くの教会で毎週日曜日礼拝の時に祈っている祈りなんですね。だからぜひこれまだ知らない方は覚えてもいいと思いますですね。では一緒に一斉のせ。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメンですね。この祈りを祈りなさいとイエス様が言われた背景をこれからご説明します。祈りというのはどうでしょう、この日本の人であってもですね、このまだイエス様を知らない人であってもよく求めているものだと思いませんかですね。で、ユダヤ人であってもこの誠の神様を、天と地を作られた神様を信じるユダヤ人であっても、偶像を拝んでいる異邦人であっても、どちらでもね、万人共通で誰もが願っていることです。私は神を信じないという人であっても、いざという時には祈るですね。この困った時の神頼みってちょっと悪い方かな、いざという時には祈るじゃないですか、神よ、神様って。で、神がいなければいけないんだっていうことをまさしくそこで証明していますね。心の渇きを示しています。で、私がやっぱりこの日本において宣教の働きを行っている中で気づくことがあるんですね。それ何かというと、この論理的に知的に、例えば4つの法則などを使って、このイエス様を信じてもらいたいと思って説明すると、まあ、結構この拒絶反応が起こるわけなんだけれども、歌であったりとか、で、あと祈りですね。祈られるのは拒む人っていうのはかなり少ないですね。トラクトは拒む人かなりいますけど、ほとんどは拒みますが、じゃあ祈りましょうと言った時に、いや、結構ですというのは、まあ10人に1人かな、ぐらいですね。で、今でも思い出しますが、救援旅行に東北 の大震災の後に行った時にですね、もう一つ一つこのものを渡しながら行った時に、祈りましょうってこう言ったらですね、もう拒む人は一人もおらず、涙を流して感謝していました。このようにして神は祈りたいと願う、その祈りを、願いを植え込んでおられるということがわかります。で、イエス様はその中において、祈り、いろんな祈りにおいて、ご自身の弟子たち、つまりイエス様についていきたい、ついていっている者たちにはこうやって祈ってほしいという祈りをここで紹介しているわけなんです。で、ユダヤ人たち、その宗教指導者たちが、このまあ、その彼ら、今聞いている人たちにとっては、その祈りっていうと、その彼らが祈っている祈りを思い出すわけですけれども、で、その祈りっていうのは人に見せるための祈りになってしまっているっていう話をしてるんですね。まず最初にこの6章の初めに、で、弟子たちには何ておっしゃいました、イエス様が。パリサイ派や 立法学者に勝る義でなければ、正義を持っていなければ天の国に、天の御国に入ることはできないと、こうイエス様は言われました。勝る義なんですね、私たちが求めなければいけないのは。で、このパリサイ派が陥ってしまった、この過ちはですね、2点あるんですけども、1点は自分が神の前に正しくあろうとしてしまった、自分自身の義を求めてしまった、これこれを行うことによって義に到達しようとしている。で、その中で、前回も説明しましたが、守ったところでどうなるかというと、心は高ぶりとうぬぼれに満ちてしまうわけなんです。ですね。真実な謙虚さが生まれてこない。で、もう一つは、外側の行いに夢中になってしまっていたことですね。これ外側でこうしなさい、ああしなさいとこう言われていたものにだけ目を留めているので、結果的にそれがはっきり分かるのは人が見て、あ、そうだなとね、分かるから人相手になっていたんです。人に見せるためのものになってしまっていたんです。だから自分相手でもいけないんですね、人相手もいけないんです。これよく陥る過ちですね。人相手もあるし、あとは自分相手っていうのは、ああ私はできていない、こうできた、ああできてない、できたって自意識が強くなっちゃって、この自分がどうなのかっていうことを、この求めている。で、これどっちも間違いなんです。じゃあ自分を頑張って、ぜっくわーとかってやってったら、自分の世界、自己実現の世界になってしまいますよね。で、これはパリサイ派なんです。何かというと、イエス様が、三条の水訓において、この何度もおっしゃっている言葉というのは、天におられる父と言ってた、父なんですね、お父さんなんです、関係が大事なんだよとおっしゃってるんですね。で、自分の敵を愛して迫害する者を祝福しなさいと、その彼らのために祈りなさいと言われて、まあ、大抵私たちクリスチャンはああできてないとかってなるんですけれども、そこでの根拠がもっと大事なんです。で、根拠が何かって言ったら、天におられる父が悪者に対しても、良いものだけでなくて悪者に対しても太陽で恵みを与えてるじゃないかって。だから父がおられるから、その父に習うようになって、子供ですからね、従順になってその父に習っていきなさいと。だから誰かからこうされたからこうするんだっていうのが人間の世界なんですよ。そして愛とか語られるときには、こういうふうになったからこういうふうにするんだっていうふうに、その反応で動いてるんですね。けれども聖書はイエス様言われてるのは、神に反応しなさいっていうことなんです。横でこうされたからこうするんだではなくて、神がそうされるからこうするんだっていうふうにする。だから結構自分にも相手にも客観的になる必要があります。ですね。こう思い詰めないっていうことです。客観的になるんです。で、このようにして父と子の関係の中に生きていきなさいと言っている。ところがユダヤ人が、その指導者たちが人に見せるための祈りを捧げていて、まあ、人々にこの霊的に聞こえる、ああこの人は神様をとっても愛してるんですねと言わせるような、印象づけるような祈りを捧げていた。相手、人相手になっていたですね。けれども、神様に対する個人的人格と人格の触れ合うような祈りがではなくて、人によく思われるようにするためにしか過ぎなかった。で、かたやですね、今度は異邦人がどういう祈りをするかというと、何度も繰り返して祈るんですよ。まあありますね、あの大衆化すると、あのなんか浄土真宗ですか、南無阿弥陀仏を何度も唱えて、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、それ唱えれば、どこに行くの、極楽浄土行くんだっけ僕すいません勉強してないから分かんないんだけど、そのように何度もこのやって、言葉数が多ければそれが祈りが届けられるという。だからユダヤ人の陥っていたの過ちが、人に対してというのがあったんだけども、この異教徒、この神、あの誠の神を知らない人たちの過ちというのは、ね、神を印象付けようとしたんですよ。 神によく思われるっていうか、こういろんなことやって、なんかとにかくでやって、そして聞いてもらおうとね、このように考えている。これも間違いですね。なんでお父さんにそんなことしますかってことです。お父さんに気に入られるためにいろんなパフォーマンス、いろんなことしますかって、説得しますかって。お父さんが息子の必要を知ってるわけでしょ、もうすでに。ということがこの9節から始まるですね。このイエス様がこうやって祈りなさいと言われた背景になります。では9節10節をご覧ください。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように。でこの9節10節に出てきている祈りというのは、簡単に言うと礼拝ですね。神を神として崇めることです。神がどのような方であり、神が何を行っておられるのか、そして神が御心を行われるようにっていう、この神を神としていくというこの祈りがまずあって、そして11節から13節で自分のためにこうしてくださいという願いが書いてあります。で私たちが祈りたいと願うときには、もちろん自分たちの必要があって願うということは当然のことなんです。もちろんそれがあって叱るべきですよね。でもですね、祈りの目的というのは自分の願いを神に聞いてもらい、それで神がその願いに沿って動いてくれるということではないんですね。わかりました。自分が祈って願いがあって、その願いをはいわかりましたって言って、トトトトトトトトって神様が使いに出てってね、はいはいはいはい持ってきたよってということではないんです。ここがすごく大事で、最初のこの2節はややこしく見えるんですよ。こうしっくりこないんですね、最初はね。なんでかっていうと、祈りの目的っていうのがそういうふうにどうしても思ってしまう。自分の願いを神に聞いてもらうっていうことだと思ってしまうから。その面もあるんですが、今から説明しますが、祈りの目的っていうのは神の願われていること、神のなさりたいことが私たちの祈りを通して実行される、実現される、行われていくことなんです。自分たちが願うことまでがもう神の願いと一つになるわけなんですね。私たちが礼拝すればですね。でこれが祈りの目的なんです。なんだ祈りの目的が自分の願いを 聞かれるっていうことでは本質的にはないんだったら、じゃあ祈らない方がいいじゃないではなくて、神が私たちに祈こうしたいと願われていること、ご計画を持っておられるんですが、その中に私たちも関わってほしいと願ってらっしゃるので、それで祈りという手段を私たちに与えておられるんだということです。で、初めに呼びかけがあります。天にいます私たちの父よであります。私たち にとっての大事なことは、祈りにとって祈りについて大事なことは、誰に話しているかなんです。とかくですね、自分のことで思いがいっぱいになって、そのことを話していて誰に話しているかっていうのはあまり気にしないことがあるじゃないですか。これもったいないですね。今の、社会でも、30分全部聞いてあげるよとかね、という、 こう有料の電話があってですね、一切意見も批判も何もしない、話を聞いてあげる、これ 大事な時もあります。大事ですね。けれども、なんて言ったらいいかな。まあ、独り言ですよね、結局は。それって。人格が通ってないんですよね。誰に対して呼びかけているのかということが、すごく大事になってきます。で、そこらにある木や石で作られた像ではなくて、死んだ人に語りかけているのでもなくて、生ける神、天と地を創造した方に祈ってるんだと。だから、初めに呼びかけるときに、その中において、数多くの聖書の箇所で、天と地をお作りになった方という呼びかけがあります。例えばペテロとヨハネがこのサンヘドリに連れて行かれて鞭打たれて、そしてもうイエスの名によって言葉を語るなと、御言葉を語るなというふうに脅しを受けて戻ってきて、全てのことを報告したときに、彼らは助けてくださいって祈ったんじゃないんです。呼びかけたんです。こういうふうに、主よ、あなたは天と地と海、またそれらの中の全てのものを作られた方ですって。まどろっこしく見えるかもしれないけど、これが正しい祈りなんです。私たちにとってもうお先真っ暗だってこう見えるものをがあるときに、実は10円玉が自分の目の前にあったみたいなねこれ取り除ければいいんですけれども、それを10円玉だったんだ、単なる10円玉だったって思うものを、10円玉なんだって、こんな小さいものなんだって分かるようにするためには、こっちの太陽があるっていうことを知る、これが天と地とその中の全てのものを作られた方ですと、こうやって祈ることによって、そしてずっと読んでいくと、何かって言ったら、なんと彼らはこの脅しに屈することなく御言葉を大胆に語ることができますようにと、逆のことね、脅されていることと逆のこと、しかも聖霊に満たされてそこら辺が動いたんです。聖霊の働きによってね、そのぐらい力強い働きが行われていったわけなんですね。で、それだけにとどまりません。ここではイエス様おっしゃっているのは、天にいます私たちの父と言っています。イエス様自身も神に塗られたときに、ルカによる福音書の10章の21節で、天地の主である父よ、あなたを褒めたたえますと、父と呼んでるんですね。関係、父という関係の中で敬って従って愛されている存在として祈っていってます。私たちにはいつも恐れがつきまといます。心の中にある恐れ、しかしパウロがこのように説明してくれました。ローマの8章の15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と呼びます。アバ、お父さんは、父はアバなんですけども、呼びかけるときにアバと言います。大体どういう呼びかけなのかと言いますと、イスラエル旅行に行きますとですね、このホテル泊まるじゃないですか。で、そのロビーとかあとはレストランとかで、このちっちゃな子がお父さん呼ぶときの言葉です。パパぐらいですね、これだけ、このゆったりとし、そして、頼り切って、そして同時に、今はね、これ父アバって言ってるから、この父っていうのもすごい大事ですね。敬いが少なくなってますよね。まあ自分自身にも今話してるんですけど、自分のお父さんにどれだけ敬いがあるかなって。昔だったら地震、雷、火事、親父でね、親父怖かったけど、それがちょっと溶けてしまってますが、従う存在だし、敬う存在だし、ある時には恐れる、このいい意味で恐れる、恐れかしこむかな、そういう存在なんですよね。で、これはどっちもあるんです。愛されてるっていうのもある、どっちもあります、ね、で、イエス様ご自身が父なる神のことをいつも意識していて、そうやって祈られたし、そして十字架につけられて蘇って天に上げられて、そして、聖霊を与えると約束してくださいましたが、その時には あなた方が直接父のところに行きなさいと言われました。ヨハネの14章の13節で、また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。父が子によって栄光を受けるため、父のところにイエス様の名によってそのまま行きなさいと。今までは私がこの話を聞いて、そして父なる神に祈っていきましたけれども、あなた方が私の名によって直接行きなさいと。私はあなた方にとって兄弟になりましたとも言われたんです。長子って言って長男のことね、になって、それでもうあなたも同じように神様の家族の養子縁組で同じようになったのだから、ファミリーの中に入ったのだから、同じように今度は私の名によって父なる神のところに来なさいと、このように話しかけることができるようになった。そしてもう一つは、私たちの父よと言ってるんですね。私たちっていう言葉言ってます。私の父っていうのも正しいです、正しいです。しかしここで私たちって言ってることは共同体で祈ってるんですね。で、私たちという意識がある必要があります。これはね、神との関係っていうのは個人の関係でもあり、共同体の関係でもあります。これを忘れないでくださいですね。私がこの教会に来て、そしてなんだかなんだかで、そして帰りますというのはちょっと違うんですね。もともと、なんていうの、感覚わかんないかな。家族の感覚って、肉の家族。もうわかるでしょ、こう、ないでしょ、そんな。行ってさ、ああ、すいません、はい、ありがとうございました。いいですか、自分の、ね、息子さんでも、お父さん、お母さんでもいいし。わかりました。じゃあ、はい、じゃあ行ってきます。気持ち悪い家族ですね。になってんですでにね。でこれでこうで来てるんだと、実際に来てると、私たちの父。で次に、皆が聖なるものとなります。この聖なるものっていう言葉、これ2017年がこうなってるんですけれども、新改訳、2017かね。でその前が私持ってた聖書は第2版ですが、崇められるようにって書いてましたよね。たっとく恐れ多く聖なるものだよと。名前っていうのは聖書の中でとっても大事にされています。ユダヤ人の中ではこの神ということ、これ実際聖書のことですけれども、その性質とか栄誉とか名誉とか栄光とか全てのものが含まれているものであるわけなんです。だから神の名について、名前について、ユダヤ人は自分たち限界のある者たちがこの神の名を呼ぶことすら恐れ多くて、これ怪我してしまうと、そのぐらい聖なるものとみなしていたので、そのまま名前を呼んでいません。今であってもですね。で、名前ってシェムって言うんですけども、名前と言ってみたりとか、あとはアドナイっていうのは主人って意味ですね。主ですね。アドナイって言ってみたりとか、こう言い換えていて、実際にこの名前をこの書くときは YHVH っていうヨッド、ヘッドかな、あれは。まあいいですよ。その、子音の4つの言葉なんですね。日本語って全部母音がつい、ん以外は母音ついてんですよ。わかります？んって、和音、んの、ん。他は全部、母音がついてるので、これ説明が難しいんですけど、英語のこと考えていただければいいんですけれども、子音だけで成り立ってるっていうことは、んって、発音できないですね。で、学者の間でヤーウェじゃないかと、この母音をつけたらというふうには言われてるんですけれども、確定はしてないんですが、おそらくはそうだと思います。けれどもユダヤ人の人たちはそれさえも発音しないように心がけているほど聖なるものとしている。つまり何を言いたいかというと、神を崇め褒めたたえ、その素晴らしさを見ていく、この栄光を見ていく、そして私たちのいつも願いが神の名を崇めること、人々が、自分の周りにいる人たちが主の名を崇めるということに、その願いがあるかどうかですね。イエス様の生涯はそうでした。イエス様はこう言われました。 あなたが世から、これ神に対して言ってるんですね、あなたが世から選び出して与えてくださった人たちに、私はあなたの皆を表しましたですね。でこれ皆が崇められるように、あるいは、聖なるものとなるように。で次に御国が来ますようにとありました。御国というのは神が支配している領域のことです。神が王となっている領域が来ますようにということです。どうでしょう、神の名が崇められるようにと、聖なるものとされるようにと、この祈ったら、その次の瞬間にそうなってない世界を見るわけですよね。でこれもアダムが罪を犯した時以来、世界が悪のもとにある、サタンの国があるからでにしか他なりません。サタンの国があるわけです、支配があるわけです。神はそこからご自分の名が崇められる天の御国を地にもたらそうとしているから、バプテスマのヨハネが宣教を行った時に、悔い改めなさい、天の御国は近づいたからと言われたわけなんです。そして私たちも悔い改めることによって、神の支配が自分のところにも及ぶんです。だから御国というのは不思議な存在なんです。御国というのは今あるとも言えるわけです。そうですね、自分がイエス様を主として王として、自分のものを投げ打ってこの方の支配に明け渡すときに、そこに御国が広がるんです。そして御国というのはこれから来るものでもあるんです。わかりました、矛盾してますね。今ある、しかしこれからもある。でよくキリスト教のね、ま、今から言うのは分かんなくなったら過ぎ去らせてください、はい、用語で未だ、あ待って、すでに未だっていう言葉があるんですね。だから英語だと already not yet って言うんですけれども、すでに御国は来たんです。でも未だ来てないんです。でいつも私たちはその葛藤の中に生きています。なぜかと言ったら、天の御国に自分がひれ伏した瞬間に、悔い改めた瞬間に神の御国が来ているんですけれども、未だサタンが支配してるんです、この世をね。だから皆さんのクリスチャン生活というのは御国が押し寄せている最前線にあるんだということを忘れないでください。最前線にあるんです。なのでいろんなことが起こります。そしてだんだん分かってくるのは、この世は自分の故郷じゃないんだっていうことが分かってきます。そこでこの祈りがいつも必要です。御国が来ますように、自分の世界の中にも生活の中にも来てほしいし、そしてイエス様が戻ってこられてですね、この世界を変えてください、本当にキリストが王となるこの国をもたらしてくださいと、このように祈ることができるわけなんです。で次に、御心が天で行われるように地でも行われますようにと書いてあります。神の意志ですね。この御心っていう言葉、不思議ですね。日本語の訳っていうのが心って訳されてるんですよね。けれども、実際は意志ですね。意志、自由意志とか意志、意志を働かせるとかね、意志です。しかも志す方だね。不思議だね、あれね。日本語って思う方の意志もあるじゃないですか、ね、考えに近いね、あっちので、もっと志す方が英語だと will、うん、韓国だったら手っていう言葉なんだけど、あれも意志ですよね。意志なんですね。で神の意志が、天においての意志が地上においても行われるようにということで、この地上においては悪がはびこって罪が満ちているかもしれないけれども、神のこれ天にある御心が地でも行われるようにということが書いてあって、ここで私たちの祈りがはっきりします。私たちの祈りは、私たちの意志が叶えられるんじゃなくて、どうですか、天における神の意志が地において叶えられるんです。逆でしょう、さっき説明した通りですよ。だから イエス様が究極の祈りをされた、この祈りなさいってイエス様が言われた祈りをご自身がゲッセマネの園で、ね、今週受難週ですけども祈られた。何ですか？私が望むようではなく、あなたが望まれるままになさってください。この杯をね、取り去ってくださいと。あれは神の怒りの杯ですよ。神のこの罪に対するものすごい激しい怒りの杯をイエス様が飲まなければいけない。でイエス様は、このイエス様は何が一番辛かったかって、さっきからずっと父なる神、天におられる父と神の怒りを受けるということは、捨てられたものになって神から切り離されることになるんですよ。これが一番辛かったんですね、イエス様は。しかし私の願いではなく、あなたの願いの望まれるままになさってくださいということなんです。なのでまずおすすめすることは、これ、ね、いつもそうしろって言ってるんじゃないです。でも基本的にしたらいいよっていうことは、神と時間を過ごすっていう祈りを捧げてみてください。神様のことを思い起こす祈りを捧げてください。そしてもう一つアドバイスは、御言葉を使って祈るのもいいです。これはとっても素晴らしいです。で、あの聖書の中にたくさん御言葉、別にこれをね暗唱してね、一字一句なんだ、この助詞も間違わないこの、あのね、これだってもう翻訳変えたらもうガラッと変わっちゃってんだからさじゃなくて、あの、曲がっていいんですよね、でそうやってあの神様の思いに浸ってってください。でその後で自分の願いとか何だかっていうとね、これねコーディネートできてるんですよ。あのこう何か元になる出汁っていうのも入れられてるから、神様の何か胡椒か何か塩か何かボワーって入れられてるから、自分で料理しようとしたらもうそのベースがあるから、願いを言っても神様ベースのね、あのこのね、あの祈りになっていくわけなんですね。そして願いに入っていく3つの願いを言ってます。11節、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。なんか急にでっかい話から超ちっちゃな話になって、日ごとの糧で、特に今日、あの当時はですね、貧しい人たちが多くいました。あの日本における悲劇ではないけれども、あのこう先進国で豊かな生活になっていれば、究極ではコンビニあるじゃんってなるんだよね今ね。でも彼らにとっては切実な祈りであるわけです。で宣教地においてこういう場所はいくらでもあります。明日の飯がどうなるかなんですね。でこういう一番生活臭の漂うような領域で神の御名が聖なるものとなってほしいし、御国が広がってほしいし、御心が行われることを神が願っておられるということなんです。神の国というのは何か抽象的な世界で語られるのではなくて、今の食い物、スーパーマーケットで売られている食べ物、私たちのもろ日常生活で、しかも生きていくために必要なところで主が御心を行いたいと切に祈っておられる、このギャップが大事なんです。本当に具体的なところで神に申し上げるときに、神のこの御心が実現していく。あとは父なる神の配慮があります。日ごとって言ってるんです。父なる神は皆さんの銀行預金口座に一気に数千万円入れること可能なんですよ。でそうなるとどうなります？まあ、あの宝くじでもよく起こる問題なんでね、この当選した人が普通に生活してるっていう人は成功してます。生活の基準を変えないんですよね。必ず変えちゃうんですよ。でそれで結局同じ穴のムジラっていうんですか、あの同じようになってしまう。ある時にもっとひどくなってしまう。というなんかドラマにもなりますよね。なんか日本でね、このどういう風になっていくかって何回シリーズかってさ、この宝くじ当選した人が。神はそれを望まれてないんです。もし私たちがたくさん神からの賜物を与えられたら、恵みを与えられたら、恵みを偶像にしていきます。これがイスラエルの問題でした。 この約束の地であなた方は苦労せずに収穫を得ることができるよってイエス様、神がおっしゃったにもかかわらずですね、で何度も戒めを与えたにもかかわらず、それ自体をもうなんでそれ自体で満足してしまって、神を礼拝することを怠ってしまったんですね。で偶像は普通にこの神を信じてない人たちは偶像、そのバールっていうのはこの農耕の神様ですからですね、こう天を天からで、そういうものを拝み始めてしまったわけなんです。だから神様は意地悪してんじゃないです、意地悪してんじゃないですね。だから明日の飯どうしようかなとか、まあそこまでいかなくても、いや預金通帳これしかなくて払えるかなとか、ああどうしようかって、これ子供育てるのに間に合ってないわとか、いろんな思い煩いが出てきますけれども、あ、これね、学びますけどね、午後に、後半に、神の国とその義をまず第一に求めなさいってありますけれども、それは神様の配慮なんですね。逆に。まあ嫌なんだけどね。やっぱり預金口座にたくさんあってほしいじゃないですか。神様に祈りやすくなります。神様助けてくださいって。ですから神様絶対満たしてくださいます。パウロが言いました。ピリピの4章の中継です。私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要をすべて満たしてくださいます。で次に12節です。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちの負い目のある人たちを許します。イエス様にとって、日曜の糧のような肉体に関わることの次に大事なのが、なんと人を許すってことですね。まあ、精神的なものってもいいです。さっきは肉体的なものだけど精神的なものって、でこれをかなり大事にしておられるっていうのがよくわかります。14節15節でこの部分を取り上げて、読んでなかったところね、またお話をしているんですね。この人を許さなければ、神からも許されないっていう話が書いてあるんです。で神のミッションというのが、この罪を許すというミッションがかなり大きい、この使命ですね、神の使命が非常にこのでっかいんですね、そのいろんなことの中で。でそれを通して罪が許される、その罪の悔い改めによって、悔い改めによって罪が許されて、そしてそうですね、でこの解放が神の御国のかなり大きな特徴になっているわけなんです。ですね。それによって神の皆が崇められるっていうのがある。ですからこの神の支配、許しという世界の中に生きていくのであれば、当然ながら他の負い目のある人たち、この自分に対してこう何かをしたと言っていることに対して、許すということがいかに大事かということを今イエス様はここでお語りになっているわけなんです。私たちの罪を許すためにご自分の御子をさえも使わしたんです。これだけの大きな犠牲を払っているわけで、ゆえに私たちの間でもこの許しを持って、その互いに許していくという、このなんていうんですかね、世界が、空気が広がっていってほしいと願っているわけなんです。だからここの箇所を読むとね、誤解をするんですよ。この自分が神から許してもらうために、今まだ許されてない状態でね、許されてない状態で、で許してもらうために一生懸命人を許してって、でそれで神からようやく許してもらえたって、そういうふうに読めてしまうんですけれども、そうではないんです。そうではなくて、自分が人を許せないという状況の時に、神の自分が許されているということが分かんなくなっていくということなんです。交わりができなくなっちゃう、神様と。で自分も傷つけていくし、もちろん、他の人を傷つけていくし、で神の心を傷つけるし、でこの交わりが、この命の水がこう流れなくなっていっちゃうということをここで話しています。で次に霊的なことですね、13節、私たちを試み直せないで悪からお救いください。 ね、この日曜の糧が肉体に関わること、人の負い目を許すことが、まあ、精神的なことって言ったらいいかな。そして悪から お救いくださいって言うと霊に関わることですね。この悪っていうのはこの、まあ、悪魔サタン、あと悪霊、この試みですよね、皆さんあるんですね。これはですね、あんまり普段見ないかもしれません。この顕著な形ではね、悪霊付きであるとかですね、あとこの何ていうのかな、だけ見ないかもしれませんけど実際あります。そしてそういう形だけでは全然ないんです。そういう形だけではない、いろんな形でこのサタン、またその手下の悪霊どもが私たちにこの、総攻撃をしてきます。で、総攻撃している時っていうのはまあ最前線にいる証拠なんですよね。皆さん戦争映画一度見てください。ちょっと女性でなんか血を見たくないという方はね、無理かもしれない。でも見たことある方は手を挙げてください。戦争映画、ああほとんど見てます。あ、見てない人もいるっていうことはやっぱり苦手かな。私が好きな映画、まあ、いくつかあるんですけども、まあ簡単に想像してください。最前線に出たら一番攻撃が強いんです。で、私が好きなのが、知ってる人います、何回か説教で話してるよね、バンド・オブ・ブラザーズって言うんですね。バンド・オブ・ブラザーズ、 D デーって言って、連合軍がこの数日国のドイツ、ヨーロッパ戦線っていうんですか、ヨーロッパに入り込んでですね、そして最後にベルリンを陥落させるとこまでの、で、空挺部隊っていうのはその時なかったんです。わかります？空挺部隊ってパラシュートですね。で、こうして入ってくるんです。ドーン。だから、そしてドドドドドドって D デーって言って、その海からこの戦車が入ってって、そしてこう総攻撃する。その前にこの敵の方陣営をそのままパラシュートで降りてって、そしてそこをやって弱体化させて、その間にドーッと入ってくるっていう、こういう計画ですよね。だからパラシュート部隊っていうのは、空挺部隊っていうのは敵に囲まれてるのが当たり前なんですよ。で、囲まれるために行くんですよ。でもね、誇りを持ってください。霊の戦いがあるときは自分は神の御心にいるんですよ。神の御心にいるんですよ。敵は何とかして、ここには神はいない、私がここはもう全部やってるから、お前来るとこじゃねえよって。敵はもう要塞を持ってますから、そのようにします。しかし、そこに爆弾を撃ち始めますから、そこにどっちが撃ち始めてるの、私たちが撃ち始めてるんです。だから攻撃があるっていうのは反撃なんですね。で、撃ってるって気づかないと撃ってんです、私たちは。信じた瞬間にも撃ってます、敵に対して。武器を持たされてるんですね、機関銃か分かんない、で、それで持たされてるから戦う必要があるんですね。ということで、悪からお救いくださいっていうのは、祈りは非常に切実です。誘惑に試みに合わせないというのは全くないようにって意味じゃないんですね。全くないようにっていうことではなくて、神様の憐れみによってその試みにあって倒れてしまうことがないようにっていう意味合いで言ってるんですね。試みはあるんですけれども、そこから救い出して、いつも救い出していってくださいと、このように言っているわけなんです。で、このことによって、ヨシュアがちょうど土地を攻めていったように、私たちも約束の地、つまり神様の、もうここは私はここ陣地としていくからね、私の地としていくからね、というふうにしているところに入っていくわけなんです。で、最後本文には出てこないですけれども、下をご覧になるとですね、この聖書の下をご覧になると、あとは古い聖書、第2版は第3版どうなってるかな、分かんないけれども、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからですってありますか。見つけましたね。聖書は写本っていうのがあるんですね。この訳すための写本っていうのが、分かります、この最初にこれは、マタイが書いてるじゃないですか、書いていて、で、それを写してた写本がものすごいわんさかあるんです。たくさんあるわけなんです。でも、その写本の中でもこう若干違ってきちゃうんですね。 そのでそれを折り合いをつけるためにもともとがどうだったのかっていうことを、このあの研究、これがそれ自体が学問になってます。 本文批評という難しいね覚えなくて学問があるんです、ですね。でそれによって意見が違う場合があって、でここではこの新改訳の翻訳の委員会の人たちはこれは古い写本で、あの、なんでこれはもともとなかったんじゃないかっていう判断してるんですけど、私はまああったんじゃないかってだからこの新改訳の聖書を読まれるときはこう下を見るといいんですね。異本ではとか古い写本ではとかっていろいろあるの でこれをご覧になって、あこういうふうにも書いてあるんだっていうことをご覧になるといいですね。でこれはもう典型的な力、国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。礼拝から始まり礼拝で終わるんですね。願いで終わるんじゃなくて、なんでこれ全ての願いがあるのか、全部が国と力と栄えが常しえにあなたのものだから、こういう願いを私は捧げていますと終わってるわけなんです。どうしようかな、最後にもう一度皆さんでね、読みましょうか、ですね、主の祈りを、それからまた賛美をします。よろしいですか。いつも私がねこうやって祈るんですけれども、皆さんでね、一斉のせ、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。